2023年7月20日木曜日、時刻は8時24分になるところです。さて、老書を読みたいと思いますが、道の方は終わりまして、今度遠くの方に移るわけですが、遠くの41を見ましょうかね。というのは最古の老子の中にもあるので、これを読もうかなと思いますが、38もそのまま38も悪くないんですけれども、さて、そうですね、38やっぱり読みましょうかね。38、これは2番目に古い竹のに書かれた老子にあるものですね。おまけに老子の上の第1番目にあるということですから、ちょっと読んでみましょうかね。第38章、3回目ぐらいになるわけですが、結構長いんですよね。白書老子、小池先生の訳の第38章。徳の優れた人は、自分は徳を得ようとはしない。それで徳がある。徳の劣った人は、自分の徳にこだわる。徳、道徳の徳、徳の劣った人は、自分の徳にこだわる。それで徳がない。徳の優れた人は何もしないが、だからといってそれで何かを企んでいるのではない。仁、仁義の仁、仁の優れた人は他に働きかけるが、何か目的があってそうするのではない。仁義の義、義の優れた人も他に働きかけるが、その行為には目的がある。礼の優れた人は、礼儀の礼、礼の優れた人は他に働きかけても応じるものがなければ、腕まくりをして相手を引き寄せる。だから道が失われて初めて仁が生まれ、仁が失われて初めて義が生まれ、義が失われて初めて礼が生まれる。そもそも礼というのは、忠信、忠誠を誓うの忠に、信じるの信、忠信の心が薄くて、乱の元となる、乱れるの乱、乱の元となる。予見というものは、あらかじめ見る予見というものは、華やかな道ではあるが、実際は愚かさの始まりである。それで大丈夫たるものは、熱きものに身を置いて、薄きものには身を置かない。実体を備えたものに身を置いて、表面的な華やかさには身を置かない。だから後者、すなわち薄くて華やかを捨てて、前者、厚くて実体のあるものの実を取るとなっておりますね。 これはあれですよね、この霊、まあ神義霊、これは孔子のことへのちょっと批判的なものでもあるんではないでしょうかね。老子はまあそう言われてますけれども、でこの訳中のところに徳、道徳の徳、徳とはここでは生命がより良好な状態で存続するのに利益、徳となるような行為を行うことを言うとありますね。で、仁は他者への思いやり、義は正義に基づく行為、礼は礼儀を言うと。なるほど。なかなかね、解釈が。ですから、ここでしょうね。だから、道が失われて初めて仁、仁の優れた人を他に働きかけるということですけれども、道が失われると人に働きかけると、仁が失われて初めて義、義っていうのは人に働きかけるけれども、その行為には目的がある、何か意図があるということですね。で、義が失われて初めて霊が生まれる。霊っていうのはここではなかなか刺激的なことを書いてますよね。霊の優れた人は他に他に働きかけても応じるものがなければ腕まくりをして相手を引き寄せるという、無理やりにでも自分にというふうなことですね。そう、そもそも霊というものは中心の心が薄くて乱のもととなる。なるほど。親切孫子に、まあ老子のことも書いてあって、で親切老子の著者もやっぱりその老子を非常に、なんていうかな、まあそれこそタッドブというかいうふうな考え方の方じゃないかなと思うんですけど、でこれはまあ真偽のほどはわからないですよね。もう2500年も前で、まあ同時期にだっただろうということは言われてるわけですけれども、まあ孔子がまあ言えば、なんていうかな、孔子っていうのは本当にまあ表の哲学って言ったらおかしいですけれど、表舞台の哲学というか、その上に立つ者にとってその都合のいい考え方というか、ね、なんかそんな感じも、私はねやっぱり老子を知る前からも孔子はね、もうちょっとあんまりピンとは来てないんですね、私自身は。でその親切老子の中に孔子が老子に会ったと、で老子に会って、その会って帰ってきて孔子が弟子にもうすごく感嘆してたと、すごい人だというふうなことを言ってたという逸話が残ってると。で多分老子なんかで、ね、なんとなくわかる、まあ実際あったかどうかわかんないですけど、なんかわかるような気がするんですよね。老子がどう思ったかっていうのはなんとなくわかるし、で孔子は、まあ、どこかもう絶対太刀打ちできない、老子に対しては太刀打ちできないけれども、その自分自身は表舞台でそれこそまあ、社会の、まあ、階層を、社会はまあ階層だと思いますけど、ヒエラルキーの中でその 要するにトップの方で自分たちは働いてるっていうか、なんかそういうものもあったんじゃないかなと思うんですけど、ですから老子はなんかもうそういうものを超えて、どこかなっていうか、老子の中ではふーんっていうのはちょっとあったんちゃうかなという感じはしなくもないんですけどね。まあそんなこんなお話ししてたら8時34分になったところです。以上です。